説教救い主ダビデの子棚橋千恵美副牧師です。
2年ぐらい前だと思います。しばし牧師からしばし牧師の選挙の時も説教台をつける役目を仰せつかっています。今は芝居先生から使徒信条を学んでおりますので、使徒信条の場合は芝居先生が説教をつけてくださっています。ただそういうことで、なぜ説教台のことをこう申し上げるのかといいますと、そうなった経緯を、今日の説教台を考えてきたそのことと少しだけ関係してるんですけれども、石橋先生から説教台をつけなさいとそのように命じられたその経緯のことですが、石橋先生がご自身の説教の中で、2回ほど確かお話しくださったと思います。ご記憶にありますでしょうか。インターネットで流れていますし、何度も聞き返すことができます。こんなふうにおっしゃっていました。私が木曜日地方に行っていた時のこと、夜に棚橋副牧師から早く説教台をよこしなさいと怒って電話をかけてきた。売り言葉に買い言葉で、だったら君がつけなさい、はいそうして言っていただきます、怪我の功名ということで、このように副牧師に説教台をつけるようになった、つけるようになった、このようなことを多分お話しされていたと思います。同じような、ほとんど同じ内容を2回ほどおっしゃっておられまして、ホームページで説教は聞けます、何度も。これがいろんな人に聞かれているんだなと思うと、石橋先生はよく説教がそういうふうに流れるのはと、いろんな意味でおっしゃっておりますけれども、私としても説教そのものよりも、このように私副牧師である私が庶民牧師に向かって早く説教をよこしなさいとこう本当に怒りを満ちた言い方をしているとおそらく信じると思うんです。それでですがこれは内容はほとんど合ってます。でも言葉が違ってます。確かに売り言葉買い言葉で先生はそのように、だったら君がつけなさいとおっしゃいました。はいそうさせていただきますと私も断固と答えたわけですけども、その前の言葉が違っています。よこしなさいなどとは決して言ってはおりません。私は、この時早く説教をくださいと申し上げたのでありまして、決してよこしなさいなどと怒鳴った覚えはありませんし、事実そうではありません。先ほども申し上げましたが、今年度に入りましてから芝居牧師の説教はご自身で説教台をつけてくださっていますので、私は毎週木曜日の夜になりますとくださいとお願いしております。実は今日の説教台、救い主ダビデの子というのは、昨年この今日の聖書の箇所はマタイ、マルコ、ルカ共通したいわば並行記事と呼ばれるものであります。昨年ルカによる福音書を通して芝居先生より学びました。その時この箇所に説教台をつける時、非常に悩んで、ついに分からずっていうか、自分では決めることができなくて石橋牧師につけていただきました。それが救い主ダビデの子という題であります。聖書のその説教の題はその箇所の御言葉から取るということがなっておりますので、この箇所からこの41節からこの45節、ルカにもほとんど同じように記されていますけれども、どの御言葉を説教台にするのか、とても悩みました。 メシアがダビデの子であるということは、福音書が多く述べて、かなり特にマタイにおいてはメシアがダビデの子であるということ、イエス様はダビデの子であるということは、まあ、多く記されています。決して少なくはありません。そして何よりイエス様ご自身も、キリストはダビデの子であるということを否定されてはいないのであります。けれどもこの記事の中ではどうしてメシアがダビデの子なのか、どうしてキリストがダビデの子なのかと問われています。でこのことからどのようにしたらふさわしい説教題になるんだろうかと本当に考えて悩みました。今日この並行記事であるこの箇所、マタイによる福音書においてこの箇所を学び始めてから、救い主ダビデの子というのは確かに最も適切な説教題だったんだなと改めて思いました。救い主ダビデの子、これはイエス様がファリサイ派の人々に、そしてこれを読む人々に問いかけた問いの結論であります。救い主ダビデの子が結論であるということを改めて深く思わされたのであります。さて今日の説教の箇所に入りたいと思います。このイエス様の問いの前に、イエス様を追い詰めるためファリサイ派とサドカイ派の人々が論争を仕掛けてきました。3度であります。それどのとのどれもがイエス様によって彼らのその誤りが正されることになりました。その後でイエス様の方から人々に、特にファリサイ派の人々に対して問いが向けられています。あなたたちはメシアのことをどう思うか、誰の子だろうか。これはファリサイ派の人々を代表していますけれども、イスラエルファリサイ派の人々のその誤りを正す最も重要な問いであったのであります。イエス様に問いかけられてファリサイ派の人々はダビデの子ですと答えました。正しい答えであります。メシアはダビデの子である、ダビデの子孫であるということは旧約聖書に基づいてそのように理解されていますし、そしてこのことはファリサイ派の人々をはじめイスラエル人の一般の理解でありました。前に学んだ箇所21章の6節以下でイエス様はエルサレム入城を果たされました。小さなロバに乗って果たされました。その時多くの人々が、群衆はこぞって喜び迎えています。ダビデの子にホサナ、旧約の御言葉を持って神の言葉をここで語って、多くの人々が、群衆がイエス様を喜び迎えたのでありました。ダビデの子孫である、キリストはダビデの子孫であるということは、そのようにしてイスラエル人々の全体の理解であり、そしてキリストに対する期待が込められていました。イスラエルの人々はかつてダビデ王がこの地上にイスラエル王国を築いたように、キリストに対して同じ期待を抱いていたことを思います。この時代イスラエルの人々はローマの支配のもとにありました。他国の力のある支配から解放されて、ダビデ王が築いたイスラエル王国のように自由なイスラエル王国 を回復される、そのような政治的また力ある王としての救い主を人々は期待していたのであります。そこでイエス様は 二つ目の問いを投げかけられました。確かにファリサイ派の人々は正しく答えました。しかしそれはダビデの子ですというところにおいては正しくとも、メシアはあなたたちはメシアのこと、すなわちキリストのことをどう思うかという、この問いが最も重要であったのであります。イエス様はその重要な二つ目の問いを投げかけられました。ではどうしてダビデは霊を受けてメシアを主と呼んでいるのだろうか、キリストをどう思うかというこの問いに、イエス様は詩篇110篇の御言葉を持って問いかけるのであります。詩篇110篇をお開きいただきたいと思います。旧約聖書の952ページであります。詩篇110篇1節、ダビデの詩賛歌。我が主に賜った主の御言葉、私の右に座につくがよい。私はあなたの敵をあなたの足台としよう。この一節のこの詩篇の言葉、御言葉が44節に示されています。ダビデの詩となっておりますけれども、実際はダビデではなかったと言われます。だけれどもダビデが歌った歌として、そのように信じられてきました。我が主に賜った主の御言葉、私の右の座につくがよい。私はあなたの敵をあなたの足台としよう。ダビデが歌った詩であるとすれば、ダビデはメシアを主と呼んでいることになるのであります。どうしてダビデは霊を受けてメシアを主と呼んでいるだろうか、このどう呼んでいるのかということよりも、その名称よりも、次の右の座という言葉が大事ではないかと思います。右の座というのは神の権威を象徴であります。私の右、神の右、神の右というのは神の権威を象徴するもの、そして神はその権威の座にメシアを置かれる、すなわち神の権威の権威にキリストを置かれた、神の権威の座にキリストを司された、キリストがその座に使われ、使うこの座に置かれるお方であるということが、この詩篇110篇において示されてくるのであります。そしてさらに今日の聖書の言葉にもう一度戻りますけれども、イエス様はこの詩篇をお語りになった後、45節でまたさらに問いかけておられます。このようにダビデがメシアを主と呼んでいるのであれば、どうしてメシアがダビデの子なのか、どうしてメシアがダビデの子なのか、イエス様はメシアがダビデの子であるということを否定されてはおりません。決してそうではないのであります。イエス様のこの問いは、キリストがダビデの子であると同時にダビデの主であるというその事実をあなたたちはどう受け止めるのかと問うておられます。もう一度詩篇の110篇4節に読ませていただきたいと思います。4節、主は近い、思い返されることはない。私の言葉に従ってあなたは常しえの祭司、メルキゼデク、私の正しい王。 このように記されております。ここで示されることは、ここで示されるメシアはダビデよりもはるかに力を持った、はるかに偉大なお方であるということであります。右の座につく、そしてこの世界の主であるとともに祭司であるということです。この世界の一国の王ではなく、世界の王であり祭司である、永遠の祭司であるということは、ダビデよりもはるかに力を持った神の子であるということであります。ダビデは確かに優れた指導者であり政治家であり力を持った偉大な王でありました。イスラエルの人々は現実がローマに支配されている、その屈辱の中で、苦しみの中で、ダビデのような王を期待していたことは、期待するようになったのは、私たちも人として同じ思いなのではないかと思います。聖書にこう書いてあるけれども、しかし彼らの思いはダビデのように、ダビデの時のように、この地上の世界が、この自分たちの国が全く自由で、そして力強くて守られている、そういった夢を抱き続けていました。ダビデの時代はずっと昔のことでありますけれども、人々にとって、イスラエルの人々にとって、ダビデ王のその輝かしいイスラエル王国はただ過去のことではなく、いつまでも抱き続ける期待であり、望みであり、希望であったことを思うのであります。そのダビデよりはるかに偉大な王としてキリストが示されます。詩篇を通してイエス様をそのように示すのであります。イエス様は人々の考える武力をもって新しい国、神の国を築こうとはなさいませんでした。むしろ反対に、この世における人間の武力とは全く反対に、人間から見れば無力であられました。無力であるかのように抵抗することなく、ただ十字架にかけられていきました。十字架にかけられ、死んで葬られていきました。イエス様はこの時十字架を前にしています。イエス様はパリサイ派の人々に、キリストは、あなたにとってキリストはどういう方であるのかと十字架の前で問われました。人々は力を持って自分たちの苦しみを解放してくれる救い主を期待していました。しかしイエス様は、救い主とはそういうものではないということをここではっきりとお教えになったのであります。ダビデの子にホサナと喜び迎えた人々にとっても、この問いは投げかけられていたことでありましょう。喜び迎えました。ダビデの子にホサナと喜び迎えた人々は、しかし後にイエス様が十字架につけるその道を、むしろ導くものとなっていくのであります。十字架につけろとの叫びに変わっていくのであります。喜び迎えた人々が十字架につけろとの叫びに変わっていく、それがイエス様のこの問いに対する答えとなったのであります。イエス様は46節において、これには誰一人、マタイによる福音書は、 イエス様のこの問いに対して、これには誰一人一言も言い返すことができず、その日からはもはやあえて質問するものはなかったと記しています。ダビデは、メシアはダビデの子孫である、これは正しい、しかしそのメシアが自分たちにとってどういう方であるのかということに対しては、誰一人として答えることができなかったのであります。イエス様の十字架の前に、誰一人、十字架にかかる前に誰一人として理解することはできませんでした。弟子もそうでした。ペトロがイエス様が十字架の苦難を予告された時、そんなことがあってはならないと否定しました。ペトロも同じであります。イエス様に対して自分の思い描いていた救い主を期待していたからであります。イエス様はその彼らの、イスラエルの人々の、イエス様に従っていく人も従っていかない人も、まだ本当の救い主がどのような方であるのかを理解していない、分かっていない、知ろうとしない、このことを正そうとされました。あなた方はメシアのことを、キリストのことをどう思うか、マタイの教会においても問われていたことではないでしょうか。そして今私たちの教会も、私たち一人一人にも問われていることだと思うのであります。なぜイスラエルの人々は、ここに書かれているようにパリサイ派の人々は、そのように自分の思い描いたメシアを期待したのでしょうか。ダビデの子、偉大なダビデ王だったから、その影響があったことを思いますけれども、彼らの思いは人間から出発しています。ダビデの子からメシアが誕生する、彼らにとってダビデの子であるということが何より大事だったのであります。ダビデの子、人間のダビデ、ダビデから人間として生まれる、その子、それがダビデから人間として生まれる、その支配者、指導者、パリサイ派の人々は神に対する信仰を持っていた人たちであります。イスラエルの人々は皆そうであります。しかしダビデの子を期待する、ダビデの子孫を期待するとき、その信仰は神中心ではなく人間中心であったことを思うのであります。人間の思い描く神を望みました。しかし救いは人間が思い描くような救いではない、いえ、救い主とは人間が期待する通りの救い主ではないということであります。この世の出来事は過ぎ去っていきます。人々が、群衆がイエス様を喜び迎えたのは、イエス様が力を持って自分たちを解放してくれる救い主であると、そのように期待して喜び迎えたのでありました。しかし囚われていく中で、その過程でイエス様はそのような力を持って解放する、そのような方ではないということが分かってきたとき、彼らはイエス様を十字架につけろと叫び始めるのであります。状況が変わって、自分が期待する期待通りではなかったがゆえに、彼らの思いは一変いたしました。それが私たち人間なのだと思います。状況が変わっていけば救い主が分からなくなってしまう、いえ、状況が変わること、状況が自分の思うように、思い描いたように変わることが救いだと人間は思うのではないでしょうか。しかし救いとはそのような意味ではないのであります。詩篇110編において、主は主にして期待するものを滅ぼす、そのように言われています。 キリストに敵対するもの、神に敵対するもの、それはまさしく人間であります。しかしもっと正確に言うならば人間の罪であります。イエス様はこの人間の罪を贖うためにあえて無力のまま抵抗せずに抵抗することなく神の御心のままに神の御心に従ってただただ十字架にかけられていったのであります。イエス様はそのような救い主であられます。旧約の時代戦いがありました。他国の戦いを導いたのは神でありました。しかしそれは人々を滅ぼすためではなかったのであります。そのことを人々を滅ぼすためそれを旧約聖書は語ってはいないと思います。そこに示されてくるのはこの世界を支配する神の存在であります。その世界を支配するのは聖書の神お一人であることがその旧約によって示されてくるのであります。旧約の神は戦いの神であるかのようです。しかし神の戦いはイエス様の十字架においてはっきりと示されてくるのであります。神の子であるイエス様が罪と戦い、そして罪に打ち勝たれる、それが十字架の出来事でありました。この世から見れば、無力で、無残で、惨めで、そのようなお方が救い主であるはずがない。それが人間の思いであります。イエス様は、イエス様に適する者に勝利された。そのような人間の罪に勝利されたのであります。罪と死に勝利された。それが神の愛でありました。神が滅ぼすとされた罪に対する勝利、それこそが神の愛であります。神の愛は十字架の死であります。イエス様の十字架の死であります。ダビデの子にホサナ、この讃える叫ぶ声は神の御心にかなっています。しかしなぜ讃えるのか、その意味が問われます。イエス様が本当の救い主であるということをまだ理解しない人々はイエス様が力あるお方であるとしてこの世的な力をあるお方として期待して褒めたたえました、喜び迎えました。しかしイエス様はそのことを否定されます。私たちはイエス様の皆を賛美します。なぜ賛美するのでしょうか。イスラエルの人々のように、かつてのイスラエルの人々のように、今自分の状況が変えてくださるがゆえに賛美するのでしょうか、称えるのでしょうか。それが救いなのでしょうか。そうではないのであります。私たちの状況は日々変わっていきます。辛いこと、苦しいこと、これが永遠に続きません。しかしまた次に新しいことが起こってきます。その度に私たちは振り回されてしまいます。しかし決して変わらないものがある。変わらないものがある。それこそが救いであります。どんな時にも決して変わらなく私たちを支え守ってくれるもの、それこそが救いであります。そしてその救いはイエス様による罪の許しであり、罪の許しによって与えられていく永遠の命の約束であります。イエス様を称える、キリストは私たちにとって どのような方であるのか、イエス様が称えるとき私たちはどのようなキリストを思って称えているのでしょうか。あなたたちはメシアのことをどう思うか、一人一人に問いかけられているように思います。イエス様の十字架の前に私たちは日々この問いを投げかけられているように思うのであります。私たちの喜びはただ一つのことであります。多くの喜びがあっても最も大きな喜びであり恵みであるのは福 音が与えられていること、イエス様の罪の許しが与えられていることにあります。それゆえに私たちは主の皆を称えるのであります。ダビデの子にホサナ、罪が許されているがゆえに、この罪を許すために神の子であるイエス様が無力になられて苦しまれて十字架にかけられていった。そして死に葬られ、神がこのお方を復活させてくださった。それゆえに私たちもこの復活の人ともに生きるものとされた。それゆえに私たちはイエス様の皆を称えていくのであります。イエス様の十字架の前に私たちは日々、あなたにとってキリストはどのような方であるのかと問われます。その時私たちはそのようにして心から主の皆を讃えるもので愛し続けたいと思うのであります。私たちを救ってくれてくださったがゆえに、そのために死をもって深い痛みをもって深い憐れみをもって愛をもってあがなってくださったがゆえに、喜び讃え、ダビデの子にホサナと喜び、そして日々イエス様を迎え続けるものでありたいと思うのであります。救い主ダビデの子、イエス様のこの今日の聖書の御言葉はまさに救い主ダビデの子であります。ダビデの子救い主ではなく、救い主ダビデの子であります。救い主として神の子が人の子となられた。救い主ダビデの子というのはまさに神の子が私たちと同じ人間にまで低くなってくださった、そのことの表している言葉だと思います。イエス様はダビデの子であることを否定なさってはおられない。ダビデの子であり、人の子であり、そして人の子であるとともに神の子であり、神の子でありながら人の子となってくださった。そのことをここに改めて深く教えられるのであります。お祈りをいたします。天の父なる神様、御言葉をもってお教えくださりありがとうございます。救い主ダビデの子イエス様はダビデの子孫としてこの地上にお生まれになり、人間としてお生まれになってくださり、私たちと同じ人間の体を持って神の子として仕えてくださいました。痛みを持って十字架にかかり、苦しみを持って死なれ、そして神はイエス様を復活させてくださいました。私たちはそれゆえに救われ、神の子とせられ、救いの約束が確かなものとされていることを覚え感謝いたします。どんなに状況が変わっても自分の思い描くことではなく、神の約束があることを覚え、どうぞそのことにおいて主の皆を讃え続けるものであらせてください。この礼拝につながった、つながっているお一人お一人、この礼拝に集えたお一人お一人をどうぞ豊かに祝してください。私たちの救い主イエス様の御名によってお祈りいたします。
アーメン。